サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。来週の月曜日7月24日、僕誕生日ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやプレゼント、いやいや、そんなん全然結構ですからね。お気遣いなさらないようになさってくださいね。ちなみに7月24日って月曜日なんですよね。月曜日っていうことはミキラジ37なんですけどもね。ミキラジ37ですから、まあ、このこちらのスタジオの方には来てるという、ということになります。まあ、ところでサルトル君、あんた何歳なんの言うてね、思われてる方もおられると思うんですけども、何歳や思いますいうこのくだらん質問ね。もう、まあ、もう自分も嫌やねんけど、もうね、何歳思いますまだ言うか。50歳ですって。はあ、なんかね、40代とね50代って言っても全然ちゃうね。どないかな、俺30から40に言うて、30代から40になるときって言ったらさほど感じひんかったやな。感じひんかったというか、はい、40代になりたいなっていう風なことを思ってましたよね。40代からね50になるこの今まさにそうなんですけど、嫌やな。めっちゃ嫌やわ。なんか50いう響き嫌やわ思って思うねんけどね。なんででしょうね。ねえ、昔あの織田信長がさ、人生50年なんていう風に呼んだじゃないですか。まあ今はもうそんなことありませんけど、90歳の方々ってざらやと思いますし、100歳でね、まだまだあのご健在で、なんだ元気な方もおられると思いますから、そんなことは全然ないと思うんですけども、その時から考えたらそうか、ねえ、まあ、いつから考えたらって、安土桃山時代から考えたらもう何2倍の年齢をが、何や平均寿命ってなんですけど、あの人生の謳歌する年齢やという風な感じになってるんですかね。まあ、それを見て思ったらまだあと倍生きなあかんねんなって、生きなあかんってそんなねありがたい話じゃないと思うんですけども、ああそうか、俺ももう50になったかというね、なんか複雑な思いを今しております。皆さんは50になると聞いてどうでした？あるいはこれから50を迎える方々ってどんな風に思われてますでしょうか。また年齢の話でね、どっかでこう盛り上がれたらなと思います。さあ、サルトル情報局、15分という短い時間でございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度からミキ市の地域の活性化に取り組んでいます。ミキ全体を応援するミキのファンクラブ NPO 法人 This is ミキの提供でお送りいたします。7月の15日16日17日と中央図書館祭りがありました。でその一番初日ですけれども、7月15日ですが、この日ですね、お話リレーがございまして、僕もちょっとそこにね、覗かせていただいたんですけれども、覗きに行かせていただいたんですけれども、まあ、なんでかと言いますと、まあ、この度ですね、高校生がね初参加ということでね、そのお話リレーのお話を読み手さんとしてね、高校生が初参加やったんですね。三木高校の放送部が参加をしてくれました。なんかまあまあ、よくね、この三木高校の放送部って言ったら、三木ラジ37、僕月曜日担当してますよ、担当してるんですけどね、あの3時から7時までの4時間生放送っていうのが三木ラジ37なんですけども、でまあそこはね、その月曜日に関しては、よくあの高校生にね、出演をしていただいてたりするんですね。で中でも三木高校放送部とは、去年の6月からですね、 三木高校 NOW という番組を始めまして、まあ、この三木高校 NOW に関しては三木高校の放送部の生徒さんたちがいらっしゃっていただいて、で、三木高校の現状をお話ししてくださるというような、まあ、そういうあのコーナーになってるんですけれども、はい、この度その中央図書館祭りがあって、でそのね、まあ、先ほどのお話リレーの時に、まあ、ぜひちょっとこうあの三木高校放送部に出てもらわれへんかな言うていうような話を、まあ、両者にね、図書館にもお話をさせていただき、三木高校の方にもお話をさせていただき言うということでね、呼んでもらったというということなんですけどね、あのバッタ君の贈り物なんですね。このバッタ君の贈り物、はい、ご存知ですか、ご存知いただいてますでしょうか。まああのこの出来上がりっていうのは、まあ、事の発端はと言いますのは、2007年結成のムジカドルチェというピアノとチェロのデュオグループのお二人の活動精神になぞらえた絵本ですね。で2017年が10周年やったいうということなんですけども、この10周年を記念して、作った、まあ、あの活動精神なぞらえて作った絵本というのがこのバッタ君の贈り物というということになるんですがね、今年はねこれさすごいのよ何がすごいのか言うて言ってね、これ劇になりますね、劇にね。去年は何やったかというと、あ去年か一昨年か、もう一昨年になるのかな、このバッタ君の贈り物に主題歌をつけようやいうていうことで、藤原義弘さんにね、神戸市出身のシンガーソングライターさん藤原義弘さんに、ご協力をいただきまして、ありがとうの歌というのができたんですよね。でこのありがとうの歌いうていうのが、あ去年の This is Mickey サンキュートライフェスでね、三木高校の、軽音部のポケットビスケットというね、バンドのメンバーたちによりまして、バンドバージョンっていうのができたんですよね。すごくないほんで今年はというと、今度はもう激化ですよ、激化。そして激化の一方で、そのお話をお話で劇になっていくでしょ。でもう一つ、そのありがとうの歌はありがとうの歌で、今度は吹奏楽バージョンができるんです。すごない？なんかどんどんとこうなんていうの、進化していってるっていうのかないうということで、すごく喜んでるんですけど、今そのもう一つ裏で動いてるというのがありましてね。でそのありがとうの歌っていうのをなんていうのかな、合唱バージョンができたらええなというふうなことを思ってまして、その合唱バージョンというのにも、これからこう取り組むということになっておりますんでね、これ詳しいことが分かり次第ですね、また皆さんにご連絡していきたいなというふうに思いますね。でまあまあそういうようなこともありましてね、それが今度ね11月の18日、まだまだずっと先なんですけど、11月の18日に、三木東高校に演劇部におります、劇バージョンと、それから三木高校慶あ違う三木高校の吹奏楽部による、ありがとうの音の吹奏楽バージョンを、発表します。その日にね、11月11日三木、ホースランドパーク三木でね、三木ホースランドパークで発表しますんで、ぜひともいらっしゃっていただきたい。エオの森です、あの研修棟の方ね、はい、そこでね発表しますんで、まあ、詳細がもっともっとこう固まっていきましたらね、皆さんにもっとあの面白おかしくご案内できたらなというふうに思うんですけどね。なんか一個のことがどんどんとこう進化していくっていうのは、あの発展性があって楽しいじゃないですかっていうふうに思ってるんですけど、僕だけですからね今こうやって興奮して喋っとるのは。おお、それすごいやないかサルトル君言うてね、ラジオの向こうでも皆さんと一緒に感動を分かち合えたらええなぁなんていうふうに思ってるんですけども、はい、まあ、そんな話でございます。皆さんこれから楽しみにしとってください。まあまあそうやってこう進化していくとか発展していくとかいうていうものの一方で、あの沈んでいったものも要件ありますねこの番組でもね、皆さんとこんなんしたいと思いますねとか言うていうようなことを、言いっぱなしでなんか実現しなかったとか言うていうようなこともね、多々あると思うんですけれども、まあその一つっていうのが、ミキのお土産物として カブトね、あの クラフトカブトっていうのかな、言うていうもんを考案して、それをあのミキのお土産物として出していきたいねっていうね、ことを言うてたと思うんですけど、皆さん覚えておられます？いや、もうサルトル君なんかそんな知らんわ、覚えてないわってね、言うて言う方が大勢なんちゃうかなというふうに思うんですけれども、これがね、つい最近あのなんか自分の中で再燃しましてね、これやないかいうていう風に思ってるわけですよ。まあ今年株と言うて言うたらね、やっぱこう大谷翔平ですよね、大谷翔平のチームエンゼルスが、はい、なんかまあホームランを選手が打つと、そうするとあの日本のね和式のあの株とですね、かぶせられるんですかね、いうということになってるじゃないですか。まあそんなことからこう兜っていうのにもこう注目されてるな、いうというので、ここでこう兜にねもう一度こう着目をして出していくいうというのは非常に面白いんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、まあまあなんでこれが再燃してきたのかというふうに言いますと、ね、今年11月4日5日で、これもう制限なしで金物祭りがね行われるんですよね。で、僕らはまあまあボランティア枠いうということで、市民活動センターを通じてね、お話が来るわけなんですけれども、ボラプラね、ボランタリープラザですよ。でそのボランタリープラザのね、方黒井さんからちょっと連絡をいただきまして、サルトル君どないやろなと、11月の4日5日で出えへんかいうていうようなことやったんですよ。柏のすっきゃき丼で出ようかなというふうに思ったんですけど、あれね、なんていうのかな、食品ブースね、飲食ブースありません、あの飲食ブースからごっつこう離れたところで、ポツンとやりますとね、それ一人勝ちやな言うていうふうに思われるかもしれないけど、あっちゃうね、ちゃうねん、ちゃうねん。それはね、ポツンと一軒だけそこにありますとね、全然あかんねんな。多分飲食ブースいうていうところで立ち並んでるから、それぞれがそれぞれこう相乗効果があってね、あれ売り上げがねだんだんと上がっていくもんやと思うんですけど、まあそういった意味でね、ちょっとこれ柏のすっきゃき丼はそこでやったらあかんな言うていうようなことを思って、でやめとこうかなというふうに思ったりしたんですよ。まあまあなん。何ブース料金やったりするじゃないですか。いやらしい話やけどね。えでそうやからどないしようかなというふうに思ったりしょったところ、そのカブトのクラフトの昔やったやつ言うていうのをねちょっと思い出しまして、で当時こう撮った写真とか言うていうのを見よったら、これめっちゃええやんか言うていうふうに思ったわけですよ。でどんな兜なのかというと、これまたツイッターの方にも上げときたいなというふうに思うんですけど、あのね、兜のね前、もうこれミキにこだわってますね、前立てってこう なんかこうこの人っていうマークね、マークがありませんか。でそれがね U 字になってね、これ何の U 字か言うって言ったら、お馬さんのひづめなんですよ。はい、でひづめに、そのひづめのとこに、金物でノコギリとのみなんですけど、これをこう十字にバッテンにしてるいうていうもんでね、んで後ろは言うて言ったら、なんかこう毛がね垂れ下がってるように見えるんですけど、これは何なのかというと、お馬さんのね尻尾なんですね、というような感じでね、まあ、なんかその馬とそれから金物というというのをうまくこうコラボレーションしたようなそんなものになってるんで、なんかミキの新たなお土産物としてまあスタートさせようかなというふうに思ってるわけでございます。これもね今後楽しみにしてください。今週もサルトル情報局をお聞きくださりありがとうございました。